はい、皆さんこんにちは。 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 時代における 3D デザイン、モーショングラフィックス、タイポグラフィーなどについて新しい発見や学びを共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、本日は NFT のタッチポイントを増やすコツということについてお話をしてみたいと思います。まあ、僕自身が NFT で大成功したっていうわけではないので、まあ、説得力があるかどうかっていうことは、まあ、置いといてですね、まあ、最近NFT の市場も、まあ、底を打った感じとおっしゃってる方もいますし、まあ、ちょっと逆に値段が全体的に上がってるって傾向もありますよね。まあ、そんな状況で最近いくつかプロジェクトを触っていて、面白い、まあ、ただでほとんどただ試せるようなものを見つけたりもしたので、そのことについてお話ししてみたいと思いますし、まあ、今後また NFT の市場が盛り上がってくる時のために、まあ、何か施策を考えている人がいれば、まあ、そういったことのためにもなればなと思ってお話をさせていただこうと思います。まあ、具体的にはですね、まあ、とりあえず2つプロジェクトについて話すんですけれども、1つ目はナウンズですね。ナウンズってピクセルのキャラクターみたいなもので1日1個ミントされるっていうプロジェクトなんですけれども、まあ、その売上金がですねトレジャリーに入って、でその売上金の使い方もその中の人たちで、トークンを使って、ガバナンストークンなのかな、を使って、投票して使い方を決める、そしてどんなプロジェクトを行っていくかっていうことを、まあ、さらに進めていくっていうものプロジェクトです。まあ、なんか本当に自立分散型でプログラムに合わせてプログラミングされたことに合わせて、まあ、ファウンダーの力もそんなに影響力がなくなっていくように設計されているっていうことで、まあ、本当にもともっていうぐらい成功している、分散型のプロジェクト、その売上とかじゃなくてですね、思想的に成功しているプロジェクトの一つとも言われていますよね。で、このナウンズのウェブサイトの、まあ、派生でですね、3dnouns.com というウェブサイトがあるんですけれども、これはその彼らがやっているプロジェクトの一つなんですが、そのウェブサイトに行くとですね、3D の モデルが、モデリングされたものが自分でカスタマイズしてさらにダウンロードすることができます。そのダウンロードしたファイルはオープンソースの 3D のファイルなので、自分で使うこともできるみたいです。ちょっと詳しくはですね、ウェブサイトに英語なんですけれども記述してありますので、まあ、何か具体的に使いたい方がいればそちらを参照してください。ウェブサイトに入るとエンターというボタンがあるので、それを押していただいて、するとですね、自分で、例えば頭だったり体だったりメガネの色だったりとか、そういったものを選ぶことができます。で、それに自分が気に入ったものができたら、あとは、Get GLTF というボタンを押して GLTF ファイルをダウンロードするだけっていう、もうめちゃくちゃ簡単なものです。GLTF ファイルはブレンダーなどで開くことができますし、Unity は僕はまあ明るくないんですけれども、まあ、そういったものでも使えるのかなと思います。一旦そのオープンしてダウンロードしたものをブレンダーで開いてみると、まあ、ちょっとサイズ感が大きいのかなとも思ったんですけれども、ただ VRM とかバーチャルリアリティマシンだったかな、とかに反映する場合は、例えば、まあ、本当にプラットフォームによってはちょっと大きめで出すものもあるみたいなので、まあ、もしかしたらこれが規格的に合ってるのかもしれないんですけれども、まあ、ちょっとそこの部分だけ気になりました。まあ、これが1点目で、まあ、何が言いたいかというと、このナウンズっていう NFT はですね、自分で買おうと思うとめちゃくちゃ高いんです。高いんですよね。高額なんですよね。可愛いので欲しいなと思うんですけれども、まあ、そう簡単に手が出る金額ではないというもので、なかなかその自分ごと化するのが難しいという側面があるんだと思います。まあ、そういった時にこういったただで試せるものを試したりとかですね、あと以前僕が個人的にもらったものなんですけれども、ナウンズの出してるコーヒーの缶 飲み物を入れるためのボトルっていうんですかね、そういったものをもらったりとか、多分ナウンズがコーヒー出してたんだと思うんですけれども、まあ、そういったタッチポイントを作ったり、まあ、その実際に NFT を買った人以外にも、リーチアウトする施策っていうものをしているみたいです。まあ、これとはですね、まあ、ちょっと似ているんですが、また違った方向で、もう一つはですね、ドゥードゥルズっていう、まあ、こっちはなんて説明したらいいのかな、結構シンプルな、キャラクターの IP なんですけれども、まあ、カラフルな色が、とっても特徴的で、あとまあ顔ですかね、そう顔がその目が点々でちょっと口があるだけみたいな、まあ、そういったキャラクターのプロジェクトなんですけれども、こちらは doodles.app というサイトに飛んでいただくとですね、自分のアバターを作ることができます。最初はもうすっぽんぽんの、キャラクターなんですけれども、そこに自分で、まあ、服を着せたりとかですね、そういったこともできます。まあ本家の NFT、こちらも高額で2イーサ近くすると思うんですけれども、こちらもまあ、なかなか手が届かないものなんですが、このアバターというのはあくまでウェブサイト上で自分で作れるもので、まあ、このアバター自体が NFT 化されているわけではありません。ただ、このキャラクターに着せるため の, まあ、洋服、ウェアラブルの NFT を自分で買うことができるんですよね。で、その買ったものをこのウェブサイトの中で着せることができると。購入はまあ安いものを僕もちょっと試してみたんですけれども、何で買ったっけな、あ、ベースチェーンで買ったのかな、はい、で買えます。なので、その自分の PFP アイコン、いわゆる丸い中の、プロフィールの中の画像は、それは多分おそらく本家の NFT を買わないと買えれないんですけれども、まあ、あくまでこのウェブサイトの中で、ウェアラブルを着せることができるという体験ができます。まあ、これもそのキャラクター自身を所有するっていう感覚はちょっとないのかもしれませんけれども、このキャラクターに触れてですね、そしてプロジェクトを体験して、まずその取っかかりを作るっていうところでは、大きな一歩をつかめる、これまで触れてこなかった方にですね、リーチアウトすることができるのかなと思います。そしてもう一つ、その、この、プロジェクト、ごめんなさい、この、手法のですね、面白いところは、まあ、そのいわゆる体、その、ウェブサイト上のキャラクターのですね、体の部分を、それをタダで提供して、で、まあ、それを僕はハードなのかなと思ったんですけれども、そしてソフトの部分の、いわゆるその洋服だとかウェアラブルっていうものを、安い金額で買ってもらうと。まあ、そういった収益化のモデルもできているのかなと思いました。そして、まあ、さらにそのコミットメントしていくことによって、親近感が湧いてきて、ゆくゆくは、まあ、本家の PFP のような NFT を購入していただくっていうような、まあ、そういう動線になっているのかなとも思いました。またこのドゥードゥルズはですね、アリゾナっていう飲み物ともコラボしていたりだとか、あとファレル・ウィリアムズさんの、ミュージックビデオとコラボしていたりだとか、まあ、それも結構大きいなと思って、まあ、すでにこの自分が慣れ親しんでいるもの、まあ、特に影響力のあるそういったミュージシャンの方とコラボレーションするとかっていうのはですね、非常に大きいインパクトもあるし、自分ごと化する大きな要因になるのではないかなと思いました。まあ、こっちは逆にその、インパクトがある分、通常の一般的なプロジェクトにとってはなかなかハードルが高いという手法でもあるのかなと思います。先ほど取り上げたナウンズの 3D のものに関してはですね、僕の運営している、テクノグリフスハブというディスコードチャンネルでもシェアしたところ、まあ、それを見てくれた方がですね、メンバーの方が映像まで作っていて、もうそれまあ、スピードもクオリティもすごいなと思ったんですけれども、まあ、何かそういった方がさらにそのソーシャルメディアなどに発信することによって、で、まあ、計らずともそのプロジェクトにとってはプレゼンスを高めるという効果もあるのではないかと思います。なので、そういった無料コンテンツを、まあ、配布して、 体験してもらう人を増やす、そしてそれを広めてもらうことでコミュニティというかそのプロジェクトの成長につながって、そして価値も上がっていくというサイクルが生み出されるのかなと、思いました。はい、ということでですね、本日は、NFT の、プロジェクトの、タッチポイントを増やすコツみたいなことについてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白い、興味深いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。皆さんの反応が今後の放送の励みになります。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の午前8時に配信を予定しています。フォローしていただけると通知がされるので便利ではないかと思います。はい、最後に、おまけトークになります。おまけトークはですね、これもちょっと今回の内容とつながってるんですけれども、CNP さんが指導してやって行っている、デジタル城下町プロジェクトというのがありますね。こちらの方がですね、現在、何々城を配布という形で、ツイッター X 上で、リツイートをしたりとか、フォローしたりとか、そういったことをした上で抽選で、町民証というんですかね、を配布するっていう施策もやっていました。僕は名古屋城がですね、それでもらえたですね、地元も日本の東海地方なので非常に、親近感がありますし、自分自身の生まれもですね城下町で、100名城の一つみたいなものにも数えられていたので、今後その地元のお城も、町民証が発行されたらぜひ買いたいなと、ゲットしたいなと思っています。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次のトークでお話します。ではまた。